やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。今まさに会社のオフィスビルから出てきたところで、渋谷の宮町坂を移動中です。今日はこの後筆川氏の一人喋りなんですよね。それなんで、前説的な盛り上げ係をやるんですよ。仕事でぐったり疲れてる私が。もうね、ちょっともう話すことなんかないんですよね。まあ仕事して家帰って寝るだけですよ。そうですね、渋谷で最近何があるかというと、モンスターストライクが2周年ってことで、モンストのあの赤のキャラと青のキャラとムカつく顔した緑のヨッシーみたいなやつがあのポスターになってるね。東急のビルであったり渋谷の目につく看板になってますね。モンスト大人気、モンストね、運がいいとしか言いようがないな。本当にすごいなモンストは。今日はこの後私はゲーセンに行きまして、ほんであれですね、まだ未知のゲームをプレイして感想を言うということをやってこいと筆川氏に指示をいただいたのでやってみようかと思います。一体どんなタイトルを選ぶのか、果たしてそれは面白いのか、行ってきます。はい、アマゾンプロダクツの鮫島です。渋谷のゲーセン行ってきました。一体何のアーケードをやったかというとですね、最初はガンスリンガーストラトスやろうと思ったんだけど、これはもう人がたくさんいてちょっとやる隙がなかったので、地下の方に移動して、ほんでポッケンをやったんですね。ポッケンというのはポケモンのポケモンたちがどつき合うゲームですね。ポケモンと鉄拳を合わせたようなということでポッケンという名前なんですね。でやってみたんですよ。まあなかなか面白かったんですよね。結局3ゲームほどやりましたね。チュートリアルとイージーとノーマルで、あの CPU 戦っていうのを僕は選んだんですよ。実際には CPU 戦、チュートリアル、店内の対戦、それから全国対戦っていうのがあって、おそらくそれぞれ2試合ずつできるんじゃないかと思うんですよね。だからスト2と違ってどんだけ勝っても多分2試合で終わるんじゃないかな。100円は2試合、あ、少なくとも CPU 戦は100円で2試合までしかできません。それは難易度に関わらず2試合までっていう、まあ、料金形態でしたね。それじゃあ内容なんですけど、ボタンは独特で、あのアーケードゲームにありがちなジョイスティックとあのボタンじゃないんですよね。パッド式なんですよ。普通のプレステのコントローラーみたいな形のものを使ってゲームするんですね。だから LR ボタン、それから ABXY ボタンがあるんですよ。これはもしかしたら 3DS に馴染んでいるキッズたちの、 を考慮したのかもしれないですよね。 3DS はちょうど ABXY と LR ボタンを持ってますよね。ただアナログスティックではないんです。十字キーなんですね。ここはまた面白いですよね。普通 3D 格闘ゲームであればね、ジョイスティックだったりアナログスティックになるするんじゃないかと思うんですけど、ここは十字キーなんですね。おそらくアーケードということで長期間の使用に耐えるように十字キーにしたんじゃないのかと。アナログだとねもうすぐグラグラになりますからね。そう、耐久度が違うんじゃないかと思いますね。よくあのダイエーとかのゲームコーナーでプレステのとかの私有台ありますけど、大抵ねもうグラグラになってますよね。特に任天堂64のあのテストプレイ機とかもう大体アナコンがもうクッタクタになってね、スカスカのツルツルですよね大抵。まあ、そういうことを危惧しての十字キーということなんではないですかね。さて、ゲームの仕組みなんですけど、まあ、鉄拳やスト2ともそれなりに違う内容にしようとしてるっぽいんですよ。それはやっぱりポケモンをテーマにしてるってことで、分かりやすさとか扱いやすさとかそういうことなんじゃないかと思うんですよね。ほんで弱攻撃、強攻撃、ジャンプがあるんですね。ジャンプボタン、それからポケモン技の4ボタンが割り振られてる。で L ボタンが仲間ポケモンを呼ぶ。で R ボタンがガードで、投げもあります。投げは YB ボタンで、投げ中攻、ガード中攻撃が XA ボタン。これあんま使わなかったな。まあ、そういう感じですね。でもう一つ特徴としては、ポケモン同士の距離感によってゲーム性が変わるというのがありますね。それはフェーズという言い方をしています。フェーズが近づくと画面は 2D 格闘のようなカメラになり、コンボが入りやすくなったり、一発一発の攻撃力が高くなる。で2人が離れたりすると、それとは違って遠距離攻撃だったり、こう様子を見合うような感じが中心となったフェーズになるということなんですね。近距離フェーズの時に集中して連打を浴びせると敵は吹っ飛ばされてフェーズチェンジとなって、遠距離攻撃間のフェーズに強制的になるんですよね。そういう感じでバランスを取ってるんだと思います。今言ったようにフェーズチェンジをいくとかすることで必殺技ゲージが溜まっていき、 LR ボタン同時押しで、まあ、それぞれのキャラクターの必殺技が出るわけですよ。で LR ボタンで必殺技発動に状態になって、そしてもう一度 LR ボタンを敵のそばで押すと必殺技を実行するということになると。で僕はチュートリアルとイージーとノーマルで遊んだんですけど、ノーマルまで全てクリアできました。まあ、それぐらい遊びやすいってことですね。まあ、その代わり一つみたいに勝ち続けることはできない、2試合限定という感じになって、そういうことなんじゃないかな。まあでも格ゲー2試合ちょっと物足りないですけど、もう子供たちからしたらね、2キャラ分ぶっ倒してスッキリみたいなことになるんじゃないかな。まあね、で僕は最初うっかりルカリオを選んじゃったんですよね。ルカリオはあんまよく知らないんですよね。格闘ポケモンってことは分かるんですけど、半分ぐらいは知らないポケモンでしたね。その次はピカチュウを選んで、まあ、ピカチュウはさすがに使いやすい感じでしたね。電撃で で、あとは怪力とゲンガーとバシャーももういたかな。あとちょっと分かんないですね。個人的にはね、まあ沢村とエビワラが欲しいんですけどね、格闘ポケモンなんでね。で、自分が一番好きなポケモンはダグトリオなので、ダグトリオぜひ出してほしいですね。まあジャンプとかできなそうですけど、地面に潜ってばっかしだし。そういうわけでね、ポッケン、ぜひアーケードゲーム屋さんで、ゲーセンで見つけた時にはぜひ遊んでみてください。ということで、ポッケンでした。サメ島でした。バイナラッピー。続いては筆川氏の一人喋りです。
Amazon プロダクツ遊びのラジオの筆川太です。いわゆるフーチャンピオンでございます。ですね、現在はですね、10月の7日、4時54分でございますなんでこんな深い時間っていうか、もう朝ですよね。朝にアマプロを、収録しているのかというと、まあ今日は更新日ですからね、更新日に収録してるわけですよ。で、まあ早いうちにこう皆様にお届けする予定ではあるんですけども、これには理由があるんですよ。ですね、まあ今週は一人ラジオなんで、ね、担当しない人がこう前説というのをですね、10分ほどやるという決まりになってますんで、鮫島さんがそう前説をね、先ほどまで聞いていただいたと思うんですけどね、やっての担当なわけですよ。でですね、今週の月曜日にですね、LINE でですね、鮫島さん今週一人ラジオだけど前説どうすんのって言ったんですよ。僕は前説まあできないんだったら、まあできないで俺一人で1年やるしかないかなぐらいには思ってるんですけど、まあ一応聞いとこうと思ったんですよ。ね、まあ鮫島さんもね、話したいこと あったりとかするわけですからね。ですね、そしたらですね、LINE のこう返事がですね、ああ、そうか、やっとくよ、なんて、こう軽い感じでこう返ってきたんですよ。で、月曜日ですからね。で、まあ多分、彼の感じから言うと、月曜日の夜に撮って、こう、ね、火曜日に、こう、俺に送ってくるみたいな感じだったと思うんですよ。で、事実、こう、収録はですね、月曜日の夜に撮ってるらしいんですよね。なんか、ポッケンやったっていうのをですね、収録したっていう話が来てるんで。で、俺もね、まあ、鮫島さんほら、一人ラジオが、ね、お好みではないので、お好みではなくこうやりたくもね、得意ではないということなんで、俺からこうお題出した方がいいかなと、やりやすいかなと思って、いや今渋谷にいるんだったらちょっとゲーセン入って好きなラジオ撮れば、なん好きなゲームやって、でそれをこう元にラジオ撮ればなんて言ったんですよ。今酒飲みながら収録してますけど、そしたらですね、じゃあやってみるってことを言ったんですよね。で、ポッケンやって、なんか気持ちよく、なんかおしゃべりになられてましたけども、このファイルが来たのがですね、何時だっけな、今日の、2時ですね。では要は、収録日の 10月7日のですね2時に、鮫島さんからですね、一人ラジオの前説のファイルが来たんですよ。僕の予定はですね、月曜日の夜に撮るんだったら、じゃあそれをこう、何、火曜日の朝あたりにこう、アップしてもらって、それを聞いて俺は収録して、それで、編集しようかなと思ってたんですよ。だから、火曜日のね、夕方あたりとかにね、ラジオの、収録と編集をやろうかなと思ってたんですけどね、待てど暮らせど来ないですよ、鮫島さんから。で、あいつ忘れてんなと思ってね。LINE でこう、なんかせかしたんですけどね、全然既読にならないんですよ。ほいで、あれですよ、2時ですよ。もう、1時とか、ずいぶん待ったんですよ、俺もね。1時過ぎぐらいにですね、催促したらですね、なんか LINE でもう今やってるとか。ツイッターに送っておいたよって。ごめんごめんだって。ごめんごめんだってこいつ。はぁこいつさぁ、どう思います？先週のといいさぁ。先週僕、筋トレ中断して収録してるんですよ。ほいでこれ、この仕打ちですよ。どんだけ自分中心で回ってんすか、鮫島さん。おい、おい、こら、鮫島、レイジ、おい。本当にね、もうちょっとね、俺が何？自宅作業員で、時間が自由だと思ってね、鮫島さんね、油断しすぎなんですよね。油断しすぎっていうかですね、いつでもいいだろうぐらいに思ってるんですよ。ほいでさ、もう激おこですよさ、俺から、ふーちゃんからしたらさ、なんだお前2時にファイル送られてきて、俺は前説をこう受けての収録をやろうと思ってずっと撮ってなかったんですよ、だって月曜日に前説撮るって言ってるからね。おいでさ、俺的にはこう火曜日の夕方ぐらいに撮れりゃいいなと思って撮ってなかったものがですね、今5時1分ですよ。朝ですよ、朝。もう水曜日ですよ。でさ、もう全然この人、鮫島さん分かってなくて、俺がチンチンに怒ってるのが、もう LINE がさ、もう、あれですよ、もう何、何稲川淳二スタンプ連発ですよ、こいつ。あるんですね。声が出るやつです。声が。本当に。あるんですね。こういうことって、みたいな。ごめんなさい、ごめんなさい、みたいな。勘弁してくれよ、みたいな。なんか、ムカつく稲川淳二の LINE スタンプを連発しやがって。本当にね、もう、ブチギレですよ。一回、こう何遅刻したとかってんだったら俺は怒らないんですよ、そんなことね。誰だってありますしね。鮫島さんはね、遅刻とかしすぎなんですよね。ま、最近はね、筆川スタジオで、まあ、撮ってるんですけど、筆川スタジオがメインで収録やってるんですけどね、まあ、2時3時、まあ、最近は3時かな？ 3 時に来るって、あっちから言ってるんですよ。俺が3時に来いって言ってんじゃないですよ。3時に行くよって言ったら、まあ大体4時とかになるんですよ。よくて1時間遅れとか、30分遅れだったら普通でしょぐらいの感じなんですよ。でもなんか、やばい、もうなんか、やばい時とか2時間遅れとかありましたからね、鮫島さんの遅刻は。まあ、その時は、ちょっと面白かった、遅刻の理由面白かったですけどね。親に怒られてたっていう理由で。鮫島さんのお母様がですね、鮫島さんがこう、つむじを 怒るときにですね、こう、よろしくないと。レイジの怒り方は、こう、教育によろしくないみたいなことを思ったらしくて、なんか、とうとうと説教されて、なんか2時間遅刻したみたいな話してて、まあ、それはすごい面白かったんですけど、アラフォーが親に怒られてるみたいな感じでね、もう、そんな感じです。毎回。もう、これも別に結婚してからとかじゃなくて、もうその、以前から、今のね、再婚前もそうだし、もう、そうですよ。もう、外で待ち合わせの時も大体遅刻ですよ、鮫島さんは。で、怒ってこないんですよ。だって、それはもう、そんなに目くじら立てるもんでもないしと思ってたけど、ほんとね、でもこう、先週、今週はもうちょっと考えらんないですね。もう俺はもう筋トレやってるっつったのに、いいからっつって止めたやつがですよ。もう収録日の2時にアップってどういうことだって思いますよね、皆さん。ほんと。俺これから編集するんですよ。で、画像とか用意するんですよ。ほんとに。いい加減にしてくださいよ、もう、鮫島さん。そうそう、それで思い出した。それでさ、まあ、毎回さ、遅刻してるからさ、俺だって油断するじゃないですか。もう、随分前ですけど、鮫島さんの家にですね、収録に行く日があってですね、ちょっと用事で、3、40分くらい遅れちゃったんですよ。その鮫島さん家に行くのがね、でもしょうがない、なんかちょっと仕事があったはずなんですよ、その日はね。そうしたらさ、なんかすっごいなんかチンチンに怒られて、違うわ、鮫島さんに怒られたんじゃない、鮫島さんの奥さんに怒られてもうこっちにも予定があるんですけどみたいな、なんかもうプンプンにおこなんかおこで、まあそれはまあ鮫島さんじゃなくて鮫島さんの奥さんに怒られたんですけど、でもお前の旦那も遅れてるからって喉元まで超出かかってたけど、なんかすごい理不尽な目に遭いましたね、本当に。いやー、もう遅れたのは申し訳なかったですけど、あなたの旦那も超遅れてますから、もう1時間レベルで遅れてますから、悪い時2時間遅れてますから。でもこう先週今週ともうやりたい放題ですからね、本当にもう筋トレいいからってなんだよ、筋トレやってるんだよ俺は。もうブヨブヨの体を引き締めるために、おかげでもブヨブヨカチカチブヨブヨになりましたけど、ブヨブヨは取れてないんですよ、食事制限してないんで、ねえ、本当にね、本当におこですよ、もう今日は。もうこんな、なんかさ、今日やろうと思ってた話とかもなんかあんまする気なくなっちゃったな、もうなんかな、まあ、そうも言ってらんないんで、もうなんか収録しますけど、何の話しようかな。せっかくこう当日収録なんでね、なんかこう当日収録の印みたいなやつが欲しいな。今ね、5時のね NHK ニュースでね TPP 大筋合意ってやってますね。わあ、 TPP もそうだし、昨日ノーベルさんがまたなんか新しい賞をくれたみたいで、ノーベル物理学賞で、なんだっけ、タキオンだかなんだか、タキオンじゃないよな、なんだっけな、なんか粒子に、あれですよ、粒子に質量があったってやつですよ、よかったねっていう、そういうニュースとかありましたね。まあ、こんぐらい言えば、当日収録だって分かりますよね。 まあ、素晴らしいことですね。なんか、ここ数年すごい、なんかノーベル賞取ってるじゃないですか。去年も取ったし。で、これって、俺思うんですけど、この人たちが現役の頃って多分20年前とかなんでしょうね、きっとね。20年、研究の成果として発表したあたりって、そんぐらいだと思うんですよ。だからその90何年とか、80何年ぐらいだと思うんですけど、だからそれってあれですよね、きっと。こう、研究とかに、ややゆとりがあった時代なんじゃねえかなとは思うんですよ。なんか無駄とかね、トヨタ式改善みたいなことをこう、2000年以降こう、言われたりとかしたじゃないですか。ね。で、それをこう、なんか右習いでですね、無駄をなくすみたいなことが、こう、0年代とかですね、まあ今もそうかもしれないですけど、そういうこう、風潮ってあったと思うんですけど、そういうこう、なんかこう、ゆとりがなくなるとですね、多分こういうこう、成果ってぐっとなくなると思うんですよね。なんで、今から20年後ぐらいとかって多分、ノーベル賞とか全然取れない不毛のな感じになるんじゃないですかね。まあ、車作るのにこう、ね、タイムアタック的にね、こう無駄をなくすっていうのはですね、とてもよろしいことだとは思うんですけども、まあ、猫も杓子もそれに当てはめるっていうのは、まあ、非常にこう、あれですね、無茶な話ですよね。そんな簡単な話じゃないじゃないですか。だいたい開発とかそういった類のものはね、本当にね、人を育てるのにもですね、時間がかかるというのをですね、10年ぐらいかけてようやくこう日本のこう企業の人たちは気づいたみたいなんでね、いやー、恐ろしい、本当にあれですね、もうそろそろこう今もそうか、今とかね、人材のこう空洞期間とかになってると思うんですけどね、なかなか難しいところになって時代にやるんじゃないですかね。とにかく0年代っていうのはこう人を育てるの億劫がっちゃいましたからね。企業が、何にしろ、まあ、新入社員をですね、契約社員として取るとかね、本当にナンセンスなことを何年もやりましたからね、10年以上。今もそうか。今もそうなんでしょうけど。本当にね、いけませんね。人育てるのは時間かかるんですよ。で、新人にですね、何でもかんでもできるようなスーパーマン求めるっていうのはですね、本当に、漫画の読みすぎというかですね、よろしくないですね。で、大体ね、で、そういう、こう、何でもできるスーパーマンみたいなやつはですね、煙たがれて、なんか、社内でいじめるに決まってんですよ。本当に嫌なことですね、本当にね。まあ、そんな感じで、まあ、僕は会社を辞めたので、辞めた人なので。そういった、こう、煩わしさとか、今のところはないんですけどね。まあ、日々生きるので精一杯って感じですけどね。皆さんを、ね、サラリーマンでこう、会社に行く途中でこう、アマプロ聞いてらっしゃる方とかいるんでしょうけどね。今僕は金麦を飲んでますが、本当にお疲れ様です。まあ、どっちも辛いですけどね。先が見えないどころか、来月、こう、家賃が払えるかどうかぐらいで、僕は悩んでますから、本当にあれですね、原始時代にこう、石器でこう、マンモスを、仕留めてたくらいの勢いで、明日どうなるか分かんない感じですけどね。会社勤めの人はですね、本当に日々のストレスが大変でしょうけど、 そういったストレスにはこうね、ありませんから、どっちも致し痒しというか、こう帯に短し、たつきに長しというかですね、楽な人生ありませんね。でですね、まあ、仕事がね、あんまりないとかですね、まあ、今月は、いくつか仕事をいただいたんですけど、まあ、ちょっと単価が安いやつですけどね。なんで、まあ、それを、まあ、一生懸命やるしかないんですけど、収入が安定しないとですね、なんか、ちょっと本買うの控えようとか、映画見るの控えようみたいな感じでですね、こう、生活がですね、非常にこう、痩せていくというのを、体感としてあるんですよ。去年とか、ふーちゃんはですね、ほとんど映画見に行かなかったんですね。結果どうだったかっていうとですね、まあ、そんなにお金もたまらない上に、何かこう自分のオタ力みたいなものも痩せ細っていくというのをですね、実感したので、もうしょうがないと。生活は別に楽になってないけど、必要経費としてこう映画はやっぱちゃんと見た方がいいなと思ってですね、今月はしっかり映画見に行ったんですよね。まあ、前回も話しましたけど、前回はキングスマンと、ジュラシックワールドの話したんかな。で、あと見たのが、ミッションインポッシブル、ローグネーションとアントマンかな。あと、カリフォルニアダウンも見ましたね。いやー、いいですね、映画はね。本当に。まあ、まあ、1800円も払いませんけど、維持でも。だから、レイトとかで見に行きますけど、レイトで行っても今、1300円とかしますからね。一頃に1000円で映画見れた時代に比べれば、本当に高くなったし、1000円の頃だって高いと思ってたけど、ね、今1300円ですからね、レイトでね。本当に困ったもんなんですけど。でも、あれですね、まあ、安く映画見れる国の方は羨ましいなと思いますけど、まあ、それにしたって、ね、映画は劇場で見るっていうのが、やっぱ一番いい体験ではありますね。無理やり納得して、こう、1300円の価値があったと思いますよ。安くなるんだったら安くしてくれって思いますけどね。ね、やっぱりいいですね。特にね、僕はトムクルー師匠、トムクルーズはもう本当に素晴らしいと思ってるんで、今回最近トムのね、映画をですね、劇場であんまり見れなくて、アウトローとか、オールユーニードイズキルとかね、全部 DVD で見ちゃったんでね、ローグネーションは、劇場で見れてよかったですね。本当にトム・クルーズは、いつこうなっちゃったんだっていう感じがすごいいいですよね。例の飛行機にこう、外で捕まるシーンとかですね、お前こんなキャラだったっけって、こう思うじゃないですか。トップガンの頃とかね、いつもか超肉体派ですからね。いや本当に驚きますよね。なんか使命とか感じてんですかね。こうジャッキー・チェンがこうアクション引退ということでこう宣言したじゃないですか。じゃあ俺を尊敬するジャッキーのね、代わりは俺がやるみたいな、そういう感じがするんですよね。なんかこう今回のローグネーションで言うと、飛行機捕まりが多分こうね、一番の見どころではありますから、すごいジャッキーっぽいこうガジェット、そのイベントですよね。 そうですね。まあ、ローグネーション、良かったな。まあ、なんか、毎度のこと思いますけど、セキュリティだっつっても、これはやりすぎだろう、みたいな。セキュリティばっかりあって、それをこう、トムたち、こう、ミッションインポッシブルチームがですね、あの人たちは IMF か、IMF って国際通貨基金と一緒だから、なんか、ややこしいんですけどね。IMF のメンバーがですね、一緒にこう、それをこう、そのセキュリティを破るっていうやつなんですけどね。なんだったっけな、今回はモロッコの山奥かなんかにある、デジタル銀行の、セキュリティを破るのに、なんか、すごい、水がぐるぐる回ってる、水力発電の底みたいなところにですね、一つこう、なんか、セキュリティの、こう、暗証番号を入れるところがあって、そこにこう、セキュリティコード解除を入れて、で、中のこう、生体認証キーをこうハッキングするみたいな、そんな、中盤の、見せどころがあるんですけどね。見どころがあるんですけどね。本当、そう、世界中にどこにあるんだ、そんな、ややこしいあれがよっていう、その、なんだ、ギャラクシークエストのラストみたいな感じですよね。ギャラクシークエストのエンタープライズの自爆を解くのに、すごい一本橋を通って、なんか火柱が走るところをかいくぐってみたいな、落とし穴をこうジャンプしてみたいな、この脚本書いたやつは死ねえって言ってた、ああいうのをちょっと思い出しましたね。そこまでやるっていう。その過剰さとかもね、ミッションインポッシブルの魅力なんでしょうね、きっとね。あとは見どころとしては、なんかね、今回、こう、ローグネーションの、ヒロイン、ね、マドンナ、トムが見つけてきたやつですよね。はですね、もう超、こう、強くて、トム以上に強いわけですよ。で、こいつが、こう、MI6 の二重スパイで、で、もうどうしようもなくなっちゃったと。IMF のこう内通と、MI6 の中で、どうにもなくなっちゃったし、トムの仲間も、人質に取られたと、どうしようって時にですね、トムにですね、もう私と一緒に逃げましょうなんてこう殺し文句を言ってくるわけですよ。でもですね、こうトムはですね、いやって、もう仲間の方が大事だからっつってね、もうすっごい仲間のためにですね、敵がこう知りたい、情報のですね、武器のこう輸出先のですね、暗証番号とかをですね、一晩で全部覚えるっていうですね、こう超泣ける女よりも仲間っていう、ね、いいシーンがあったのが僕的には良かったですね。ミッションインポッシブル好きなんですけど、で、今回もローグネーション楽しかったんですけど、前の、なんだっけ、ゴーストプロトコルとか、まあ、MI3 もね、僕は好きなんですけど、でも、こう、見てる方としてはですね、こう、なんか徐々にテンション下がる感じっていうのは、分かってきましたね。中盤ぐらいまではですね、見てて超楽しいんですよ。焼肉みたいな感じ。焼肉こう、何？肉が来た時のテンションの上がり方とか、ジュージュー焼いてる時の、こう、高揚感とか、うまさとかって格別ですけど、だんだんこう、油がくどくなって、後半の方、苦行になってくるじゃないですか。ね。で、飲み放題のビールとか、もう、なんかもう、 あんま飲みたくないみたいな。ちょっと辛めになってくるじゃないですか。ちょっとこう仲間のおしゃべりの方が長くなるというかですね。焼肉がこう二の次になる感じっていうのがですね、あると思うんですけど、ミッションインポッシブルシリーズは割とそれに近いかなっていう、こう中盤ぐらいまでのこう見どころまではすごい面白くて、で、そこから先は割とこう流しでみたいな感じがテンポとしてあるなと思ってちょっと面白かったですね。だれるとかつまんなくなるとかじゃないんですよね。ちょっとくどくて飽きるっていう感じがですね、ここのところのこう、とあれですね、ミッションインポッシブルの特徴と言えるのではないでしょうか。焼肉的、ドラクエ的というか、ドラクエもこう、鋼の剣を取るまでが超面白いみたいな感じありますよね。そういう感じがしますね。同じトムの話で言うと、あれですね、最近見たやつだと、さっき言った、All You Need Is Kill か。あれ面白かったな。ゲームっぽかったけど、映画ですごいゲームっぽい展開って、すごい萎えるんですけど、非常によくできてましたね。っていう、まあ多分、映画の制作側が、こう、ゲームっぽい、ゲームの面白さとか、もう分かってる世代なんでしょうね、きっとね。40代とかだったら、まあ、ファミコンはやってますから、やり直すあたりっていうのをですね、非常にこう、なんですかね、映画っぽい演出で、こう、ゲーム的な展開っていうのをやっててですね、あ、こういうのって多分こう実感として湧かないとこういう演出にはならないんだろうなって思いますね。昔ファミコンがブームになった時にファミコン的な演出っていうのをですね、おじさんたちがこう作ってたわけですよ。でそれを当時小学生とかのヤングフーちゃんはですね、ダッセーと思ってたんですよね。それは作ってる人たちがですね、ファミコンをあんまりよく分かってないんですよね。ピコピコだと思ってるんで、こう表層をなぞった感じのこう、ゲーム演出になってたわけですよ。ですね、当時だとアニメで言うとあれですかね、ドラゴンクエストとか、ドラゴンクエストは大の大冒険とオリジナルのやつがあるんですけども、どっちもですよね。どっちもこう、あ、そうじゃねえのになって感じはしてましたね。こう、ウィンドウコマンドを、アニメの中でこう、演出として取り入れたりとかして、いや、俺の見たいのはそういうことじゃないからって、確かにこう、ウィンドウコマンドってドラクエっぽいけど、あれは、ゲームの中で、ドラクエを楽しむための、手段としてあるやつだから、アニメでこう取り込まれてもなえるだけなんですけど、だってアニメの人たちはそういう俺の、コントロールとか別でこう自由に動いてるわけじゃない。でもコマンドウィンドウが出るっておかしいでしょ。そういう感じをですね、若いふーちゃん思ってましたね。でもあれはアニメ制作者の人たちは、まあ、ファミコンってこういう感じだろって、これをやれば、まあ、ね、小学生、ね、視聴者の皆さんは喜んでいただけるだろうと思ったんでしょう。で、それは別にバカにしてるとか、そういうことではなくて、その当時考えてたベストな演出だったんでしょうね、きっとね。おじさんたちが考える。でもおじさんたちはファミコンのことをあんまりよく分かってないので、まあそこら辺がですね、小学生のちびっ子たちには見透かされていたという気がしますね。まあそんな感じですね。あとはですね、カリフォルニアダウン。こ これはすごかったっていうのは、すごい面白いと思われちゃうと、すごい心外なんですけど、なんだ、底抜け超大作という感じがして、僕は気に入ってますね。なんか、カリフォルニアダウンは、公開が遅れたんですね、確か。日本公開がね。で、まあ、それはまあ、理由としては、ね、一目瞭然ですよね。まあ、津波と地震ですよね。要は、カリフォルニアに、こう、東北の大震災クラスの地震が来たらどうしよう、みたいな。そこのパニックムービーなんですよね、これって。で、主演が、ロック様で、ドウェイン・ジョンソンでね。で、まあ、ここ、ロック様が、すごい、こう、助けまくる、みたいな感じだと思ってくださいよ。あ、もっと簡単に言うと、96時間の、ストーリーで、敵が、こう、マフィアとかじゃなくて、地震って感じですね。やっぱ娘助けるんで。で、奥さんとは離婚してるし、奥さんの離婚、再婚相手が、なんか、ビルのオーナーみたいな、すげえ、いけすかない感じのやつだったりとか、そのまま96時間じゃんって、思いますけど、まあ、その通りなんですよね。で、まあ、津波と地震ですよね。これは、まあ、日本人にとっては今、まあ、非常にこう、ナーバスな問題じゃないですか。で、多分配給会社もすっごい悩んだんでしょうね。その結果こうなった、こういうこう、販売方法になったっていうのはですね、こう、僕はこう、配給会社超優秀だって思ったんですよ。誰にもこう文句言われてないと思うんですよ。カリフォルニアダウンって今のところ。っていうのも、CM、カリフォルニアダウンの CM って、見たことありますかね。ちょっとシックに決めてるんですよね。ドウェイン・ジョンソン全面じゃなくて、こう、崩れる、こう、ビルとか、そういうのをこう、メインにして、で、なんですかね、こう、カットをですね、こう、暗転でこう、シックに決める感じの、演出だったと思う、演出の CM だったと思うんですよ。で、注釈で、この映画には地震や津波のシーンが含まれておりますと、こう、ひっそり入れてるんですよね。で、俺はね、カリフォルニアダウンのこう、前情報とか全然入れてなかったんで、まあ、ドウェイン・ジョンソン、主演だけど、まあ、ちょっと真面目な映画なのかなと思ったんですよ。CM 見た感じで。ほいで映画館行ってびっくりしましたね。ほんとオープニングがですね、なんか変なバカそうな女がですね、崖っぷちをこう、ドライブしてんですよ。そしたらですね、落石があってですね、女乗ってる車ごと、こう、落ちちゃうんですよ。で、すっごい高さから落ちるんですよ。ありえないような、車が2、3回転とかじゃないですよ。もう、20回転ぐらいしてるんですよ。谷底深くて。こう、横回転もするし、縦回転もするんですよ。で、ぐるんぐるんってなって、で、中の女の子が、学校学校行ってるんですよ。うわー、これ死んだって感じ。一目見て。なんだけど、止まった車がこう、一通り回転終わって、こう、崖に引っかかったところで、女が生きてるんですよね。で、ああ、このフィクションラインなんだっていう、もう、カックーンって感じ。真面目に見る必要ないっていう感じがですね、オープニングでやってて、で、映画の内容ももう、一時が万事、そんな感じで。で、それをこう、ロック様が助けるっていうですね。ロック様は、 すごいヘリの名手なんですよ。すごい谷間のですね、空気が乱気流的になってるですね、ところでホバリングを見事にして、で、その崖に落ちた女を助けるとかですね、とにかく凄腕なんですよね。で、それと同じくしてですね、別の、こう、ところでですね、地震学者の、ハゲたおっさんが出てくるんですよ。で、この地震学者のおじさんはですね、もう、なんか、近いうち、こう、大地震でも起こるんじゃないかと、地震の予知をですね、研究してる人でですね、日本沈没の田所博士みたいな人だと思うんですけど、それがですね、ネバダ州でこう謎のこう電磁パルスをこう観測するんですよ。で、なんかよくわかんないけど、電磁パルスが、同じ感じなんで、なんかこれをこう察知すれば、観測すれば、地震を完全に予知できるなんて言うんですけど、そんなに簡単じゃないと思うんだよなって感じがするんですよ。まあ、あれですね。カリフォルニアダウンのこの、地震予知の博士のですね、頭の悪そうな感じっていうのはですね、ルーシーのモーガン・フリーマン以来って感じしますね。割と最近なんですけど、ルーシーって去年の映画ですからね。バカな、もう、あれですよ。バカな学者シリーズですよ。だって、なんだっけな。テレビのこう、取材かなんかで、その、アメリカの田所博士みたいな人がですね、取材を受けるんですよね。で、自分の学説を披露するんですけど、なんかネバダ州の近くに、なんかこういうなんか断層があると。で、テレビのアナウンサーがですね、この断層は今まで、こう、研究がなされていないというか、初めて発見されたんですか?なんて言うんですよ。そしたらですね、その学者がですね、学者にも知らないことはあるだって。そんな言い訳って思いながら。で、それがですね、なんか悪さを起こして、カリフォルニアに、大地震が来そうだと。ね。いや、来るって、もうすぐ来るって言って、案の定すぐ来たんですよ。わ、で、すぐ来ちゃった、なんつって。で、学者のアメリカ田所博士がですね、あ、もう危ないからすぐ逃げてなんつって、遅えよって思うんですけど、テレビを通じてね、皆さんにこう、訴えかけるんですよね。本当に役立たなかったですね、あの人はですね。地震の描写もね、こう、なんか、ああ、分かってないんだなって感じがして面白かったですね。CG とか、すごかったですよ。多分今、現在、こう、映画でね、取り扱ってる、こう、地震の CG としては、最高のものを使ってると思うんですよ。最高のものができてると思うんですけど、津波も含めて。だけど、なんかね、地震、こう、東北大地震クラスの地震みたいなやつを、分かってないから、カリフォルニアに大地震が来たってなったらさ、その、地震学者の人とかテレビクルーとかがですね、危ないって、今すぐ、こう机の下に隠れるんだっつって、地震でもうすっごい地震でこう地面揺れてるのに走るんですよね。この机の下にですね。 ああってそんなんできないのになと思いながら。だって311経験してますけど、僕はその時東京にいましたけど、東京ですら足腰立たなかったですからね。走るなんて持ってんのほかだったんですよね。いやだもうその揺れてる最中とか走ってて、ああ分かってないなと思いましたね。まあそんな感じでね、バカなこう描写ばっかりあるんで、CM はこうちょっとこうシックに決めてますけど、映画館に入ってものの数秒で、あ、これバカ映画だって分かるんで、誰もこう何抗議する人がいないというか、これに抗議したらバカみたいな感じになったんでしょうね。これすごい重要なことなんですよね。CM をあんな感じにしなければ、例えば、パニックムービーっぽい演出の、CM とかになったら、不謹慎だって言う人いると思うんですよ、日本だったら。でも、こう、CM ではこう、不謹慎中みたいな人が、こう、突っ込む隙間はなくて、ちゃんと配慮はしてますよって感じしたじゃないですか。で、映画が入るとバカ映画なんで、こう、抗議する気がなくなるっていうところはすごい、うまいなぁと思う。配給会社の人は、これ、考え抜いた、こう、宣伝戦略だったんだろうなって感じがしてですね、非常に良かったですね。だってバカなんだもん。しょうがないよ。もう、こんだけバカだったら、こう、不謹慎中とか出てこないですよね。ねえ、この人はしょうがないって感じ、わかります？こう、恵比寿吉和にこう抗議してもしょうがないとか、そういう感じですよね。だって、なんか、ドウェイン・ジョンソンのですね、別れた奥さんと、あと、娘っていうのがいるんですけど、両方ともボインボインなんですよ、おっぱいが。で、その、大地震の中逃げ惑うんですけど、その逃げ惑うなんかこう、二人ともおっぱいボヨンボヨン言ってるから、なんかもう真剣味が感じられないですよね。だっておっぱい揺れてるしっていう。本当に、すごかったな。もう脚本もひどかったしね。ロック様は、凄腕のこう、その、ヘリのパイロットなんですけど、ご自身が来たってなったらですね、真っ先に必要な人じゃないですか。だって空中でこう、ね、人を助ける。非常に有効な手段を持ってる人ですから、猫の手どころか、この人はこう、ね、きちんと人の手として重要な人なんですけど、ちょうどこう、ヘリ乗ってる最中に、カリフォルニア、の大地震が来て、で、奥さんと娘がいると。で、無線で、おうロック、お前どこにいるって、こう来るんですよ。当然ね。そしたら、あ、今ここで、カリフォルニアの上空にいるっつって。で、今、奥さんと娘助けに行くから俺って言うんですよ。で、OK よろしくって言って。OK、OK よろしくじゃねえよ。お前、どう考えて、もう、こう、必要な人間だからって公私混同は甚だしいというかですね。っていうか、この映画のこう、そのロック様はですね、別に現役のこう、ヘリ、その救助隊員じゃなくていいんですよね。だって、途中でこう、ヘリも墜落するし、その後なんかセスナで助けに行ったりとかしますから、だったら、こう、現役の、こう、救助隊員とかじゃなくて、こう、もう退役した救助隊員で、こう、家族を助けに行くの方が良かったのに、なんでこんな、脚本なんかなって感じでね、非常に、こう、腰砕けでしたね。あとはもう、あれですね、タマフルとかでも、歌丸さんがお話になられてましたけども、やっぱこう、パニックムービーの こう手を出してないっていうのは一番、問題点でしたね。そのなんか略奪とか暴動はあるんだけど、こう被災民同士のこう横のつながりがないっていうのが非常にこうリアリティに欠ける感じがしてですね、娘とですね一緒にこう、被災した、あれですね、リクルーターとその弟っていうのがいるんですよ。でこの3人でこう娘たちは行動するんですけど、あの被災民たちがですねのこう流言飛語とかがないんですよ。なんかあのなんつうの、エキストラと一緒に歩いてる感じっていうんですかね。これはやっぱり、ああ、分かってないなっていう、こう、情報を共有するんですよ、こういう地震の時はって。まあ、日本人ならね、大体分かると思いますけど、その、ね、なんか、ワンセグでこう、テレビ見たりとかしてましたよね、311の時とかね。でなんかツイッターでこういうことがあってなったみたいだよみたいなの経験していますから、そういうこう想像力とかもですね映画の制作者の方に欠けてたみたいですね。これ別にアメリカ人だから分かってないとか僕はあんまりそうは思わなくて、あのなんかパニック映画をのこうお作法を制作者側があんまり分かってないっていうところにこう原因があるかなと思うんですよ。なんか要はあれですよね、あのポセイドンアドベンチャーの牧師とは逆の方行く人たちとか、あとはね、あの牧師と対立する人とかいましたよね。ああいう感じの人たちがいないんですよね。そういうね、問題感ありありの、映画で、これはこれで楽しかったですね。カリフォルニアダウンね。いい感じでしたね。まあ、そんなところですかね。まあ、あとは、なんですかね。いろいろ話そうと思ったことも、なくはないんだけど、なんか鮫島さんの怒りでもうなんか全部喋る気なくなっちゃったな。いろいろね話そうと思ったことあるけど、まあいいや。マレの話とかしようと思ったけどもういいでしょ。マレとかね、我終わりましたよ。よかったよかったっていう、ね、マレもねなんとか苦しい半年を終わり、そして朝が来たがちゃんと面白くというところですね。ということで、今日はですね、ふーちゃんが、やけになってですね、お酒を飲みながら収録しているので、非常にお聞き苦しい感じだったと思いますが、申し訳ございませんでした。もうすべて鮫島さんが悪いです。現在、5時、48分になるところですね。いやー本当にね困ったもんですよ。鮫島さんにはですね猛省してもらいたいですね本当にね。ということで、今週の Amazon プロダクツは以上とさせていただきますかね。あと情報としてはですね、何日でしたっけ、アマプロオフ、10月の17日ですかのアマプロオフですけれども、まだ、募集しておりますので、今週の10日まで、参加者を募集しております。で、かける映画ですけど決まりました。幻の湖です。ズコーっていう感じしますけど、ですね、幻の湖というですね、黒澤明の脚本家でおなじみの橋本治さんがですね、 心血かけて注いで、脚本書き、そしてヘッポコ対策で終わるというね、とっても面白い映画なので、ぜひぜひ、見てない人も、見たことあるけどみんなと見たい人もね、ぜひぜひ、アマプロ映画オフの方来ていただきたいと思います。で、アマプロ映画オフの後はですね、例年通り、飲み会となりますので、まあ、映画は嫌だけど飲み会は行きたいよって人はこちらの方も、参加ご自由なので、映画は行かないけど二次会行きますということを、鮫島さんの方に、ツイッターの方にこうご連絡いただきたいと思います。はい、ということで、以上ですかね。じゃあ物悲しい納税ラップで終わりたいと思います。アマゾンプロダクツ、上川ふとしでした。さよなら。社会はない、社会がなければ。